政策提言に向けて、調査研究の中間総括。会津若松市議会では、議会基本条例に基づき、市民意見をもとに政策課題を定め、政策討論会において課題解決に向けた調査研究を進めています。政策討論会は、総務、文教構成、産業経済、建設の各常任委員会の委員で構成される4つの分科会と、議会制度検討委員会から構成されています。令和3年7月19日に開催した政策討論会全体会において、2年間の調査・研究の取り組みや成果について中間総括を取りまとめましたので、その主な内容をお知らせします。政策サイクルのイメージ、市民との意見交換会など、矢印が下に向いて、広報校長委員会で市民意見を整理し、市政の課題等を発見。矢印が下に向いて政策討論会による調査研究。市政の課題解決に向けて、学識経験者による勉強会や先進地の研究、委員間での討議などにより、調査研究、政策づくりを行います。矢印が下に向いて、市へ政策提言。間に市の事業執行。矢印が下に向いて、事業執行状況の監視・評価。この監視評価のところで吹き出しになっていて、予算審査や決算審査を通して事業の状況を監視評価と書かれています。右矢印で上にまた戻って矢印が横向きに左に向いて最初の市民との意見交換会などに結ばれています。矢印のそばに吹き出しになって様々な市民意見を伺いますと書かれています。ページ中央付近には QR コードがあります。中間総括の詳細は市議会ホームページをご覧くださいと書かれています。政策討論会第一分科会分野行財政などに関すること。テーマ健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくり。財政健全化、住民自治、ICT と未来社会。財政分析を通し、資産管理のあり方を注視。持続可能な財政運営の推進のため、有識者による政策研究セミナーを毎年継続して開催し、本市決算の財政分析を行っている。市債、市の借入金、管理のあり方については論点に抽出して審査をしており、令和4年度以降は実質公債比、比率を重視した管理とする方針が執行機関から示された。公共施設マネジメントの先進事例を研究。財政健全化の観点から公共施設マネジメントの先進事例について調査。公共施設だけではなく、私有財産である土地についての管理方法や課題について共通認識を深めた。今後の方向性。予算決算審査を通してコロナ禍の影響を踏まえながら、中期財政見通しの範囲内に記載額が抑えられているのか精査していく。また、私有財産の総括的管理のあり方について、施策への反映を重視していく。地域内分権のあり方などを研究。多様化する 地域課題の解決のため、地域内文献のあり方に関する政策研究セミナーを実施、本市の区長制度の歴史のほか、地域コーディネーターとしての市職員の役割について理解を深めた。また、地域公共交通の視点から神奈川町田園町住民コミュニティバス運営協議会と意見交換を実施。持続的な運営のあり方などの課題に対する地域住民の先進的な取り組みなどについて調査した。今後の方向性、地域の拠点や地域運営組織のあり方について調査研究を進め、執行部の検討状況を注視していく。スマートシティの取り組みについて、ICT と未来社会をテーマに追加。政策討論会第2分科会、分野、教育文化、生活環境、健康福祉などに関すること。テーマ、地域との連携による防災・減災対策。平時における防災の取り組みなどを政策提言。令和元年、東日本台風時には、本市初となる避難勧告が発令されたが、災害情報の伝達や避難所の運営などに課題があり、令和元年11月の市民との意見交換会においても、市の災害対応や防災対策について多くの意見が出された。自助・共助の取り組みを推進し、実効あるものとするためには、公助が果たすべき役割が重要という認識のもと、1、災害情報の収集・伝達、2、平時における地域での防災の取り組み、3、住民との共同による避難対策の3点を具体的研究項目として設定し、災害を教訓とした防災対策の取り組みを進めている。先進事例の調査などを行った。これまでの市民との意見交換会で寄せられた意見を踏まえた課題の洗い出しや市の取り組みへの評価、自主防災組織の現状についての調査を踏まえ、委員間討議を通して充実・強化すべき防災の取り組みについて取りまとめた。これにより住民への丁寧な意見聴取によるきめ細かな情報伝達、自主防災組織や町内会と市との情報連絡体制の構築、自主防災組織の育成など地域・コミュニティにおける防災の取り組みの充実・強化、全庁的な推進体制による早急な避難行動、要支援者対策の強化などについて、議会として市長へ政策提言すべき事項として議長へ報告、議会として市長へ政策提言を行った。今後の方向性、今回取りまとめた充実・強化すべき事項について、引き続き執行機関の取り組みを注視していく。また、本市の防災対策の核である地域防災計画の進行管理のあり方について、調査研究に取り組んでいく。市長への政策提言の主な内容は、後ほど読みますので参照してください。政策討論会第3分科会、分野、産業経済などに関すること。テーマ、新型コロナウイルス感染症に関する経済支援策のあり方。金融機関等と意見交換を実施。 新型コロナウイルス感染症の影響下における地域経済の現状を把握し、地域経済振興の在り方を模索するため、金融機関等との意見交換を実施、融資申し込みや売上等の状況、景況レポートによる業種ごとの分析など、地元経済の現状をはじめ、企業、創業やイノベーションの可能性、今後の支援策について意見交換を行った。今後の方向性、地域経済を回すことを主眼に置いた本市の経済支援策や地域の事業者に寄り添う伴走型支援が地域経済を支えるためにどのような効果を上げたのかについて検証していく。また、複数の団体から経済支援策についての陳情が寄せられていることを踏まえ、これまでの施策の検証、効果的な経済支援策の在り方について、今後、さらなる調査研究に取り組んでいく。テーマ、持続可能な地域産業の育成。農業振興の今後の方向性を研究。持続可能な地域産業の育成に向けて ICT を活用した農業振興や新規就農者支援の取り組みを調査。また、東日本大震災から10年が経過し、農業振興は新たなステージに向かう必要があることから、福島大学食農学類で取り組む地域と連携した農業振興の在り方を踏まえ、本市の目指すべき農業振興の今後の方向性について、政策研究セミナーを実施した。今後の方向性、農業における ICT 技術の普及はもとより、地域農業全体の担い手を育成し、競争力を底上げする人材育成の在り方や、会津産米の価格向上の取り組み、地域農業の間口を広げる手法についても、合わせて調査研究に取り組んでいく。政策討論会第4分科会、分野、建設・都市計画などに関すること。テーマ、市民の安心安全を担保するための社会インフラの在り方。河川・水路の状況調査を実施、近年頻発するゲリラ豪雨により河川の氾濫が発生しないインフラ整備ができているのかという視点から河川に着目。令和元年11月の市民との意見交換会では、令和元年東日本台風時、国や県が管理する大規模河川やダムの安全管理に不安を覚える声が多かったため、国や県との勉強会を実施、東日本台風時の対応、大川ダムや東山ダムの洪水調整機能の比較などを取りまとめた。社会インフラ整備の先進事例を研究。先進事例の調査により、インフラ全体の管理方針や維持管理手法を定め、全体のマネジメントを行う手法は有用であることの共通認識を深めた。今後の方向性、市の河川や水路についても安心安全に向けた検討を継続する。またその他の社会インフラについても調査研究をしていく。テーマ、官民連携共同による道路等のインフラの維持管理整備手法。道路予算措置の優先順位の考え方を調査。これまで継続して調査研究をしてきた降雪対策について、道路等の維持管理の一部として捉えた上で、 本テーマを設定、執行期間が限られた予算の中で優先順位をつけて市民要望のあった道路等の整備を行っていることに着目し、現地調査を実施、道路単体ではなく当該地区のまちづくりという広い視点からの優先順位の判断や地区住民との協議の重要性が示された。このテーマは予算決算審査における質疑を含め、政策サイクルを特に意識して取り組んでいる。その成果として令和3年度当初予算における市民要望の多い道路、水路整備等の予算は前年度と比べ1億円超の増額が確保された。今後の方向性、市道除雪や流雪溝の調査・検証も含め、今後も継続して調査・研究をしていく。政策討論会・議会制度検討委員会、分野・議会活動などに関すること。テーマ、議会活動にかかる評価モデルの構築。議会活動評価モデルなどを取りまとめ、市民意見を起点とした政策サイクルなど、議会基本条例に基づく議会改革の取り組みは10年以上経過しており、改めてこの取り組みが住民福祉の向上に資するものとなっているのか、その評価を行う必要がある。公募による市民委員2名とともに、公益財団法人日本生産性本部の地方議会評価モデル要約版を活用し、戦略プランや政策サイクル、条件整備といった視点を踏まえた議会活動評価モデルや議会プロフィールを取りまとめた。今後の方向性、市民や学識経験者による第三者評価、議会内部における重層的評価などの効果的な評価主体の在り方など、政策サイクルを踏まえた評価の在り方の研究を重ね、さらなる磨き上げを行っていく。テーマ、議会活動及び議員活動の見える化の推進。議会白書を発行し、市内全戸に配布。市民にとって議会をより身近な存在にする手引き書として、見て、知って、参加するための手引き書、令和2年度版、議会白書を発行し、市内全戸に配布した。改訂にあたっては、市民意見をもとにした政策立案、政策提言とその結果、市議会災害時業務継続計画など、新たな事例を含めた内容の精査と見直しを行った。今後の方向性、市民への出前講座でも、この手引き書を活用しており、わかりやすい内容には一定の評価を得ている。初期の目的を達成するためのツールとしての効果を検証し、議会活動の見える化のさらなる推進に取り組んでいく。文中には手引き書の表紙の写真が載っています。第24回市民との意見交換会を開催します。あなたの思い、議会に直接伝えませんか？11月開催。市議会では市民との意見交換会でいただいた皆様の意見をもとに、市政の課題を見つけ出し、政策立案、政策提言につなげています。開催日時、会場。各地区15会場の開催日時、会場は、 議会事務局へお問い合わせください。内容、9月定例会の報告、意見交換、市の施策や議会活動における課題、地区の課題等、感染症対策を行いながら意見交換会を開催、事前申し込み制、各会場の定員10名、申し込みは市議会ホームページまたは電話にてお願いいたします。議会事務局39-1323。表があります。議員の班編成及び担当地区。20丸は班の代表者。縦に所属議員担当地区。横には班名が書かれています。一般、所属議員、20丸、ゆずりやたかし、内海はじめ、吉田慶三、原田敏弘、戸井川誠、石田則夫。担当地区、近郊地区、城北地区、高座市地区。二班、20丸、成田義雄、小倉幸太郎、丸山さよこ、中島義道、斉藤元、城西地区、日進地区、北会津地区。3班、20丸、戸川敏夫、小畑匠、高梨博士、名郷純一郎、横山敦史、角城地区、行人地区、町北、高野地区。4班、20丸、目黒正三郎、高橋義人、奥脇康夫、大竹俊也、渡辺美智、門田地区、東山地区、大戸地区。5班、20丸、古川雄一、後藤森江、村沢悟、大山京子、松崎真。一期地区、川東地区、港地区。なお、清川正則議長は、班編成によらず参加します。今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催を中止する場合がありますので、ご了承ください。民橋には、市議会ホームページ、QR コードがあります。